このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。本日のテーマはお高いキーボードで幸せつかみます。PC ってお仕事で使います？私はもう一日中朝から晩まで PC を使って仕事をしております。でパソコン仕事に必須なのは入力装置だと思うんですよね。これ皆さんそうだと思うんですけど、キーボードとマウスで、私ねキーボードは結構こだわりがあってというほどのこともないんですけれども、やっぱりタイプミスとかが少なくって入力しやすいものっていうのが当然ながらねいいわけですけれども、結構この感覚って人それぞれじゃないですか。で私もね一時期自分にこれが合うっていうものをずっと買ってつ使い続けていた時期もあったんですけれども、今はですね iMac を2020年に買いまして、このね多分 iMac を買ってからだと思うんですけれども、その一緒についてきた Apple 純正の、キーボードとマウスをずっと使っております。だからこの3年ぐらいずっと使い続けてるんですけど、3年も使ってるのにね未だにこの入力装置になれなくって、キーボードはねしょっちゅうタイプミスをしますし、マウスも誤操作っていうんですかね、やりたくないことをやってしまうっていうのが1日に本当に何回も10回20回じゃ効かないぐらいもしかしたらあるかもしれないっていうぐらい、全然慣れません。なんで慣れないのかというと、なぜそのタイプミスが起こるかというと、1個ね思ってるのはキーボードの角度が全然足りないことですね。もっと立っててほしいんですけれども、 iMac についてくる純正キーボードってもう真っ平らっていうんですかね、机と平行なので、なんかねすごく手首の角度をこう意識しないとうまく文字が打てない感じがするんですね。あとキー配列なんかも、まあこれは別に純正なんで全然特殊なものではないんですけれども気に入らない。でキーボードだけでもちょっとねなんとかしたいなと思いまして、これだからね肩こり撃退シリーズってちょっと前に配信したんですけど、あれの一環でもあるんです。このキーボードの入力のしづらさが私の多分肩こりにもつながってるなっていう気がしてきたんで、だんだんイライラが募ってきて、で3年も使っといてなんなんですけれども、やっぱりこれはもう自分の手に合ったキーボードを使おうという気になったんです。でね、かつて私はハッピーハッキングキーボードっていう製品をずっと愛用しておりまして、これをまた買えばいいじゃないかと思ったわけですよ。そうそう、ハッピーハッキングキーボードっていうのは略称 HHKB と言いますが、 HHKB ね私以前は2世代というんですかね2台続けて使っていた時期があります。パソコンの作業を長年されている人だとお分かりいただけると思うんですけど、キーボードの規格って結構変わってきてるじゃないですか。キーボードの規格っていうかパソコンとつなぐ端子の規格が変わってるので、2回買い替えたんですね。で、3回目、今度は USB のタイプ C がいいなっていうところで私は途切れてしまいまして、なので最新のものをせっかくだから買おうと、タイプ C 接続ができる、もしくは Bluetooth で無線の接続もできるといいなぁなんて思って、よっしゃ買おうっつってサイトを見たんですよ、 HHKB の。そうしたら、かなりたまげたことにですね、以前はライトっていう廉価版のラインがあったんですね。それだとそんなにびっくりするような値段ではなかったと思うんですが、今はもうその廉価版ラインがなくなってしまって、スタンダードもプロも相当なお値段だったんですよ。さあここであなたに質問です。キーボードあなたならいくらぐらいまで出せます？私はね、そうですね、仕事道具ということを考えても頑張って1万5千円ぐらいかな。どうですあなたの今思い浮かべた金額より全然低いのかしら、高いのかしら。 このあたりはかなり人それぞれ価値観が違うと思うんですが、私は1時万5000円ぐらいまでかなって思ってたんですよ。ところが HHKB の、サイト見ましたところですね、どんなに安くても3万円オーバーということで、私の予算の倍ってことですよね。でわーと思いまして、私が一番、自分に合ってるな、これが欲しいな、この機能がついてるものが欲しいなっていうやつだと、なんとですね、税込み36,850円ということで、もう本当予算全然オーバー、どうしようと思いましてね、また別のあのモデルというか別のメーカーさんのキーボードを探してもいいかなと思ったんですけど、でもやっぱり以前使ってた時の本当にあの手に馴染む感じとかを考えますと、これはどうも捨てがたいなと。他のメーカーのを買っても結局合わないってなっちゃったらね、また買い替えとかっていうことになりますし、もしジプシーするぐらいだったらもう明らかに良いと分かってるものを買ってもいいんじゃないか、いやでも高いしと言って悶々としていたらですね、運がいいのか悪いのか始まってしまったんですね、アマゾンのブラックフライデー。でブラックフライデー始まりましたら、HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S というモデルがですね 10% 引きになってるんですよ。 10% 引き、元がまあまあのお値段なんで、やっぱりね 10% 大きいですよね。結局ね 10% 引きだと 33,164円税込みということで、これでも十分高いんですがね、やっぱ最初に 36,850円っていうのを見ちゃってるんで、あらお安いわねなんて思っちゃって、まんまとポチりました。でですね、ポチったのが2日前で、まだね実は手元に届いてないんです。本当は手元に届いてからレビューをしたいなと思ってたんですけれども、まあ、これはね以前数年にわたって利用しておりましたので、もう何がいいかもよくわかってるからいいやということで収録ボタン押しちゃったんですけれども、端的に言うと何がいいかというとですね、これ静電容量無接点方式っていうのが多分一番最初に挙げられるポイントだと思います。どういうことかというと、普通キーボードってグッと下まで押し込んでカチッって言わないと文字が入力できないじゃないですか。それがこの、HHKB の場合は浅く押しても文字が打てるんですよ。であとキーボードの高さが、iMac のこのね、私が今使ってる純正のキーボードだと本当見えてる部分1ミリぐらいしかね高さがないんですね。それに対して、ハッピーハッキングキーボード、まあ、1センチはないのかな、でも1センチ近くぐらい、結構本当にもりっとこう一個一個のキーが立ってるんですよ。なのでその使う人それぞれによって、浅く押し込みたい人はもちろん浅く1ミリとかでも大丈夫だし、グッと押し込みたい人はキーを押し込んでもいいというふうに、その各人の手の癖みたいなもの、指の強さみたいな、打鍵の強さみたいなものを吸収してくれるっていうのがとにかく気持ちがいい。あとは配列ですね。キー配列がちょっと特殊な感じになっておりまして、例えば私が今使っているキーボードとの比較で言うとですね、キャプスロックのキーがありません。キャプスロックのキーの代わりに、その部分がコントロールキーになってるのかな？というような配列になってます。キャプスロックって使います？私ほぼ使わないんですよね。英語の人だと多分キャプスロックキーってどうなんだろう、頻繁に使うのかもしれないんですけれども、あんまり日本語だと使うことない気がするんですよ。にもかかわらず、左手の小指で押しやすい位置にキャプスロックが置いてあるもんで、タブキーを押そうとした時に間違ってその下にあるキャプスロックキーを押しちゃって、本来望んでいる操作ができないっていうことはちょいちょいあります。これね、ほんとちょっとしたことなんだけどイラつくし、それでやっぱりこう目線もモニターをずっと見ていたいのに打ち間違えたっていうんで、一回ねキーの方を見なきゃいけないっていうのもやっぱ時間のロスかなっていう気がするんですよね。あとはすごく細かいことですけれども、物理的な良さとしてキーボードの立て方っていうのを3段階だったかな、変えられるんですね。私以前この HHKB 使ってた時って当然のように この高さを変えるっていうのができるもんだと思って、世の中のキーボードってそういうもんだっていうふうになんか鳴らされちゃっていたので、だから今本当にね、この Mac の純正キーボードを使い始めて、これが一番悲しかったし衝撃的でした。結構ね、物理的なスイッチ類みたいなのが私は気に入っていて、あるこうねスイッチを入れることによって配列を微妙に変えたりとかっていうのもできるんですよ。だからアプリケーションで細かく設定するっていうのもできますし、ある程度ガサッと、元から用意されてる配列みたいなものにスイッチ一つで切り替えができるとかっていうところもすごくねシンプルでいいな、分かりやすいなと思ってます。新しい製品、今の製品になりますと、Bluetooth 接続っていうのがもちろんできるんですけれども、これをですね、携帯とかタブレットとか、もともとこうあらかじめいろんなものとペアリングしておくことができるらしくって、キー操作をすることでですね、目的の機器と接続できるっていうことが可能らしいので、これも超楽しみ、早くやってみたいなと思ってます。 PC のキーボードにね、36,850円、なかなか勇気のいる、買い物ではあったんですけれども、これでまた肩こり解消に一歩近づけるといいななんて思っております。今はとにかく早くヤマトさん配達に来てちょうだいと思いながらワクワクしております。よかった探し。前回のゆうさんが好きなんですという配信にコメントいただきました。かおりさん、ゆうさんのこれからこれから面白いですよね。私も初回からずっと見てます。マツコさんや藤井隆さんのゲスト回が神回です。わかる、私もこれ3回ぐらいリピートしました。ファッション雑誌の YouTube って面白いものが多くて好きですよ。同性理想像は私は高岡早紀さんです。いつまで経っても健康的な色気があって可愛い。最近 YouTube も始めてめちゃくちゃ見てます。ご意見番的な人よりもナチュラルな方の方が好きですといただきました。ありがとうございます。高岡早紀さんね、あ、いいですね。彼女は同世代よりちょっと気持ち下になるのかなと思うんですが、とてもとてもね、その年の方とは思えない美しさ。なんか最近思うんですけれども、やっぱりなんか年って綺麗に見える人ってお肌が綺麗ですよね。なんか、まあ、すっぴんとは言わないけれども、そんなにお化粧こってりしなくっても美しく見えるっていうのがポイントなのではないかなという気がします。実際ね、これ年取ってくると化粧すればするほど汚く見えませんっていうのも極論かな。あの、塗った時はいいんです、塗った瞬間はいいんだけど、時間が経つとやっぱすごいなんかね、シワが目立ったりとか、そう、切ない感じになるんですよね。なのでできるだけお化粧せずに、なんかこう小切れに見えるにはっていうことを私なんかはいつも考えておりますが、はい、高岡早紀さんも美しい中年女性のね、輝ける星という感じですね。私もあの好きです、好きです。変なドラマやってましたよね、あの リカちゃん、あれも一回なんかね、ネットフリックスかなんかで配信されてるのつい見てしまいましたけれども、開演してらっしゃいましたけどね。はい、高岡早紀さん好きです。はい、かなえちゃんからもコメントいただきまして、かなえちゃんジュジュさんだって。ジュジュさんもあれなんですよね、なんかすごい女っぽい人なのかなと思いきや、結構面白い人なんですよね、あの人ね。私以前亡くなってしまった三浦春馬くんとやっていた NHK の番組見て、ジュジュさんすごい可愛い人だなと思って好きになっちゃったんですけど、あの笑い声がね、たまにすごいのぶとくなるのがいいですよね。そこじゃないのかな、かなえちゃんそこじゃないかもしれないけど、そう、でもあの本当に見た目と裏腹の可愛いギャップのある人で、彼女も魅力的だなと思います。ありがとうございました。そして、おかみさんからもいただきました。美しい女性を人生の道しるべにする話、面白かったです。ゆうさんの先は万田久子さんやデヴィ夫人さんでしょうか。飛びますね、確かに。まあ、デヴィさんどうかな、万田さん素敵ですね、大好き。うんうん、はい。でですね、いろいろ書いていただいたんですけれども、私が同じ感じで虜になっているのは星屑スキャットです。仕草、歌声、すべてが美しい。アラフィフなのにライブで全力ピンヒール、元気が出ますといただきました。 星屑スキャットって何者と思って調べたんですが、わかりました。ミッツマングローブさんが所属されているというんですかね、組んでらっしゃるユニットですね。はいはいはい、まあ、ミッツがマングローブもね素敵なんですよね。今はこういう言い方すると良くないのかな、ニューハーフと呼ばれる人、お姉と呼ばれる人たちってやっぱかっこいいんですよね。皆さんね、自分を最大限によく見せる見せ方に長けてる人たちだなっていう気はします。私ね、あの界隈の人たちに嫌われがちなんですよね。最近は接点がないので、もしかしたら最近はそうじゃないのかもしれないけど、20代30代ぐらいの頃に出会ったあっちの組合の方たちにはだいぶね好かれないタイプなんだろうなって自覚してます。なんでしょうね、多分彼ら彼女たちって取り繕ってる部分とかを見抜いてくる眼光鋭さというのがあるので、多分バレるんだろうね、中身の浅さがバレるんだろうなって思います。今はだいぶ取り繕うことをしなくなったんで、もしかしたら仲良くしてもらえるかもっていう気はしてますが、そうね、やっぱかっこいいもんね。仲良くなりたいよ。ちょっとこれからなんか機会があったら、出会いがあったら、今の私だったらどうですかっていうのを聞いてみたいと思います。おかみさん、ありがとうございました。ということで、たくさんご感想もいただいてとっても嬉しかったです。もしですね、まだ聞いてないよっていう方いらしたら、1個前の69番目の配信ですね、お聞きになっていただいて、あなたの憧れの同性教えていただければ嬉しいです。男性のご意見もお待ちしておりますよ。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。